さん、こんにちは。広報長くて7月号です。例年より3週間も早く梅雨明けが発表され、気温も真夏のように上昇しています。毎日のように熱中症の注意情報も流れ、本格的な夏の到来です。電力や水不足の心配はありますが、まずは熱中症予防のためにも必要に応じて冷房器具やクーラーを使用するように心がけてください。さて、今月広報7月号表紙には5月14日土曜日に行われた平成子ども塾でのプログラムで茶摘み、手もみと茶道体験が行われた時の写真が掲載されています。一生懸命摘み取った若葉をカゴに入れている真剣な表情がとても印象的です。このプログラムはお茶の栽培について学び、実際に茶畑で茶摘み体験をし、摘み取った若菜を手もみでお茶にして、お茶の香りや味を楽しむことを目的としています。またこの日はお茶についてのマナーや作法を学び、実際抹茶を立てて楽しむ茶の湯体験をしました。そしてお茶はお土産として持ち帰ったそうです。きっといつもより美味しくいただけたでしょうね。さて、これから読み上げる当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。コロナワクチンについてのお知らせです。長久手市役所西庁舎のコロナワクチン集団接種4回目モデルナは7月2日から土曜日、日曜日に実施します。コロナワクチン接種は市内個別医療機関ファイザー、愛知県大規模接種会場モデルナでも受けることができます。詳細はコールセンター電話 560-120 までお問い合わせください。次は写真で見る長久手市政施行10周年記念事業で湿地サミットが開催されました。6月1日水曜日に文化の家で第29回湿地サミットが開催されました。湿地サミットとは、愛知県下の湿地保全活動に関わる団体や自治体などが集い、湿地の保護・安全をテーマに各地の湿地・湿原を紹介するとともに、活動団体同士の情報交換を目的とした事業です。今年は長久手湿地保全の会の皆さんの全面協力のもと、長久手市が主催となり、市民活動団体、自治体職員、専門家や大学生などさまざまな立場の人々が知恵を出し合い、豊かな生態系を育む区域を次世代に残すためのアイデアが交わされました。この日は全体発表会、交流会、体験コーナー、湿地の見学が行われました。このページは各会場で行われたことが写真で紹介されています。まず全体発表会では、壇上で発表している姿や参加者の真剣に聞く姿が5枚掲載されています。全体会での参加者の声です。さまざまな発表者から湿地への愛情が感じられた、湿地の問題が身近になった、実際に会って交流するのはいいことだった、人手不足が話題になりがちだが希望が見えた、などの意見がありました。写真はそれぞれの参加者の皆さんの写真が掲載されています。交流会では、交流会の参加者は日頃の保全活動の疑問を登壇者、壇上での講演者ですが、登壇者たちと話し合い、ざっくばら 意見交換が行われました。名古屋工業大学大学院増田美智子教授、愛知学院大学教養部富田圭介准教授、愛知県公園緑地課祖父江貴弘さん、生物多様性愛知学生プロジェクト GAIA 中島さくらさん、これらの方々が参加者と話し合う写真が4枚掲載されています。次は体験コーナーです。会場では長くて湿地保全の会の皆さんがワークショップを開催し、訪れた人たちとのちょっとした情報交換などで盛り上がりました。コーナーについてはオリジナルしおり作成コーナー、情報交換掲示板、このコーナーでは小伊賀狭間湿地で採取した食虫植物犬たぬきもの袋状の捕虫脳の構造が丸分かりでした。双眼顕微鏡での観察コーナー、参加団体紹介コーナー、主催地展示コーナー、このコーナーでは保全作業をすることで出現するようになった希少な植物が展示してありました。それぞれのコーナーの写真が5枚掲載されています。小伊賀狭間上池下池周辺湿地の見学がされました。見学地は2020年から保全活動を始めたばかりの発展途上の湿地です。長久手湿地保全の会専門家長久手市が共同し、目指す湿地の姿を模索しながら現在進行形で保全作業を行っている様子を見学していただきました。長久手にあるこの貴重な湿地を守り次世代に残してほしいですね。また秋に市民対象の湿地サミットポストイベントを開催予定です。お楽しみにしてください。次はオレンジクーテカフェからのお知らせです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン、時7月1日金曜日午後1時から、場所は七色カフェバンバン城屋敷114、問い合わせは七色カフェバンバン電話577604です。次は長久手の喫茶オレンジ、時7月9日土曜日午前10時から、場所は福祉の家2階集会室、問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155です。次はきららの里、時7月24日日曜日午前11時から、場所はきららの里矢田湖中根 57-1、 問い合わせ先はきららの里山本さん、電話090-1230-4684までお願いいたします。次は暁の会認知症家族交流会です。時7月22日金曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は福祉の家2階集会室、対象は認知症の人を介護している家族。申し込みについては7月15日金曜日までに社会福祉協議会に電話で申し込んでください。なお、これらの問い合わせ先については社会福祉協議会地域包括支援センター 電話641155までお願いいたします。次のページはまちづくり協議会設立運営支援事業のお知らせです。将来も住みよい長久手市であるためには、町の気になることみんなで話してみませんか。来る人口減少、それによる財政難、社会の支え手の不足、超高齢化社会、それによる8050問題、老老介護、さらには南海トラフ巨大地震などの大災害、これからも住みよい長久手市であるためにはこれらを乗り越えていかなければなりません。どうすれば誰もが安心して暮らすことができるんだろう。課題を乗り越えるためには皆さんの力が必要です。まちづくり協議会は各共生ステーションを拠点に、団体個人がつながって防犯防災子育てや見守りなど地域の課題について話し合い、解決に向けて取り組み始めています。まちづくり協議会は企業、学校、PTA、子ども会、社協、自治会連合会、自治会などの団体、市民など協議会の会員はその地域にお住まいの人全員です。どなたでも参加できます。どんなことしてるの。転入してきたばかりでママ友が欲しい、子育てサークルなど各種サークルを紹介して子育てをしている人同士のつながり作りを応援します。南海トラフ巨大地震が心配、防災連絡会、避難訓練を実施して地域で巨大地震に備えるようにしています。安心して外で遊びたいな、地域の皆さんと定期的に防犯パトロールをするようになり、安心安全な地域を目指しています。川や緑をあふれる町を次の世代につなぎたい、緑自然部会と市民活動団体を中心に自然を知るイベントができるか話し合っています。3つのまちづくり協議会は今こんなことをしています。西小学校区まちづくり協議会、吉田会長です。ここでは今年度から子育て世代向けにベビータッチケアセラピーを始めました。子育てをする人の交流の場にもなっています。次に石ヶ洞小学校区まちづくり協議会、佐々木会長です。ここでは春の総会で新役員が決定、新たな体制で魅力ある石ヶ洞小学校区のまちづくりを進めます。次に北小学校区まちづくり協議会、高野会長です。ここでは防災防犯部会、支え合い交流部会、子育て部会、緑自然部会の4部会を設立し、協議会設立に向けて奮闘中です。気軽にフラッと共生ステーションにお越しください。共生ステーションから協議会におつなぎします。協議会の活動等詳細は長久手市ホームページまたは立つ手があるかへお問い合わせください。電話番号は 56-0602 です。次のページはシニアの広場です。福祉の家の施設情報です。月曜日休館です。歩行浴室と福祉浴室は確実営業です。歩行浴室は水曜、金曜、日曜、福祉浴室は火曜、木曜、土曜日です。長久手温泉ござらせおよび温泉スタンドの7月の休止日は7月4日月曜日です。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 です。 次に地域包括支援センターからのお知らせです。地域包括支援センターは地域での身近な高齢者の相談窓口です。保健、医療、福祉、介護の制度やサービスに関する情報提供や各種相談に応じています。長久手町、東小、北小学校区の人はお問い合わせ社会福祉協議会地域包括支援センター電話 64-1155 です。西小、南小、市ヶ洞小学校区の人はお問い合わせは愛知太陽の森地域包括支援センター電話 64-5174 です。これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。次にシルバー人材センター入会説明会のお知らせです。時は7月22日、8月26日、9月30日、金曜日です。午後1時30分から3時まで、場所は高齢者生きがいセンター2階会議室です。対象は市内在住の60歳以上の働く意欲のある人、この説明会を受けた人のみ会員登録ができます。お問い合わせはシルバー人材センター電話 62-9100 です。次は市役所の仕事、通知表の作成、外部評価。長久手市では行政サービスの向上を目指すため実施した事業施策について取り組み状況などを市民に示す市役所の仕事通知表を作成、行政評価を実施しています。この通知表行政評価では業務担当課の評価、内部評価と市職員以外の外部の皆さんによる評価、外部評価を実施し、いただいた意見、提案などを加えることで、通知表、行政評価の客観性と透明性を確保することに努めています。1回目は8月3日水曜日、午後2時から4時10分まで、場所は市役所北庁舎2階、第5会議室、障害学生学習推進事業、放課後児童クラブ事業です。2回目は8月5日金曜日、午後2時から4時10分まで、場所は市役所北庁舎2階、第5会議室、清掃事業、児童発達支援センター事業などです。3回目は8月8日月曜日、午後2時から4時10分まで、場所は市役所北庁舎2階第5会議室、防災事業地域福祉推進事業です。4回目は8月9日火曜日、午後2時から4時10分まで、場所は市役所北庁舎2階第5会議室、君もテラス事業緑化振興事業です。お問い合わせは行政課電話 56-0605 にお願いいたします。次のページは公立東天病院からのお知らせです。子どもの心センターの設立に寄せて、小児科部長、子どもの心専門医指導医佐藤英子さんです。公立東天病院小児科では、言葉の遅れや落ち着きがない、お友達とうまく関われないなどの行動上の問題、不登校や摂食障害など発達の気になる子どもたちの診療を行っています。言語療法 SP や理学療法 PT、 作業療法 OT、 臨床心理士によるカウンセリングも多くの患者さんやご家族から要望があり、 通われる中で分かることやできることが増えて、笑顔が増えていくのを実感しています。この度加藤が子どもの心専門医を取得したので、さらに一層支援の必要な患者さんたちに支援が届くように名称を公立矯正病院子どもの心センターと改めてスタートすることになりました。特にこの2年間はコロナ禍で制約のある生活を強いられてきたことで、子どもたちがさまざまなストレスを受けていると感じています。今こそ周りの大人たちが子どもたちの発するサインに気づき、じっくり子どもの話に耳を傾けることが大切です。ご家庭や地域でしっかり支えてもらっている子は安心ですが、不安や戸惑いが終わりでしたら、当院子どもの心センターまでぜひご相談ください。お問い合わせは公立矯正病院電話0561-82-5101です。次に遺産ニュース119遺産消防。2022年度遺産消防組合一般会計当初予算についてお知らせします。今年度の予算額は歳入歳出ともに39億1,094,600,000円です。歳出における主要事業として、はしご消防自動車、消防車、救急車、機材搬送車の各1台の更新を予定しています。その他、消防施設の超寿命化計画に基づき、庁舎の修繕工事、住民にとって分かりやすく実効性のある火災予防啓発で取り組むことを目的に、 SNS、LINE を活用した情報発信をするための予算を計上しています。歳入は分担金および負担金など合計39億1,094,600,000円、歳出は総務費、消防費など合計39億1,094,600,000円です。これらの問い合わせは遺産消防組合電話0561-38-0119にお願いいたします。次のページは住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金の支給のお知らせです。2022年6月1日を基準日として、次の世帯に臨時特別給付金を支給します。2021年度分の住民税非課税世帯への給付金対象者は今回の対象となりません。1つ目は住民税非課税世帯。対象世帯は基準日時点で世帯全員の2022年度分の住民税均等割が非課税である世帯、住民税が課税されている人または他の扶養を受けている世帯を除きます。申請方法は長久手市から送付した案内に同封されている確認書または申請書を検討してください。2つ目は家計急変世帯。これは住民税非課税世帯を除きます。対象世帯は新型コロナウイルス感染症の影響で2022年1月以降に収入が減少し、2022年度分の世帯一人一人の年収見込み額が住民税均等割非課税水準以下である世帯です。申請方法は9月30日金曜までに窓口または郵送、受信有効です。持ち物は本人確認書類、世帯全員の収入額が分かる書類、受取口座を確認できる書類、戸籍の不評、これは2022年1月1日以降複数回転居した世帯のみです。 なお、2021年度分の住民税非課税世帯への給付金の申請は、9月30日金曜までに申請書を郵送、受信有効です。提出先は、郵便番号 480-1196、長久手市役所給付金窓口宛てです。提出前に記入漏れがないか再度確認してください。このお問い合わせは、給付金コールセンター電話 56-1141 または福祉課電話 56-0640 にお願いいたします。次はお知らせコーナーです。眠る美術博覧会展示作品、7月30日土曜日から8月14日日曜に開催する眠る美術博覧会に展示する作品を募集します。気に入って買ったのに家の中に飾ったまま、収納したままの美術品を手にするまでのエピソードを添えて展示しませんか？詳細は文化の家のホームページをご覧ください。対象は長久手市及び隣接市町在住の個人1人1点までです。購入のエピソードがあり、展覧会などで展示・貸し出し経験がない作品、自作・複製作品は不可です。申請は7月24日日曜までに申し込み書を文化の家窓口に提出してください。お問い合わせは、障害学習課文化の家、電話 61-3411 にお願いいたします。
変わりまして、暮らし環境のお知らせです。マイナンバーカード臨時窓口について、マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は7月13日水曜日、午後5時15分から午後7時まで、7月24日日曜日、午前9時から12時40分までです。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物ですが、申請・受け取り両方ともで運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人だけです。受け取りの人は個人番号カード交付、電子証明書、発行通知書兼紹介書、これはハガキです。申請の方は個人番号カード交付申請書、これが必要です。なお、顔写真は無料で撮影いたします。電子証明書更新の場合ですが、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書が必要となります。これに関しては新マイナンバーコールセンター電話 63-0178 お問い合わせください。次はマイナポイント第2弾、ポイント付与申し込みが開始します。現在実施しているマイナポイント第2弾について、6月30日木曜日午後からすべての項目でポイントの付与ができるようになりました。ポイントの付与には申し込みが必要なため、希望者はお申し込みください。内容ですが、新たに開始した申し込み、それには健康保険証利用申し込みにかかるポイント付与がされます。また、公金受取口座の登録にかかるポイントの付与もできます。これらはいずれも2023年2月末までです。その他、ポイント付与の対象は2022年9月末までにマイナンバーカードを申請した方です。また情報課で設置している申し込みブースは引き続き利用できます。ポイント付与開始に伴い窓口が混雑する可能性があります。お気をつけください。ポイントの申し込み方法や最新情報は、 総務省ホームページをご覧ください。このお問い合わせは情報課電話56-0601番までお願いいたします。